教えて坂上先生。この時間は難しいものを分かりやすく、坂上満税理士事務所グループの提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、資産運用や財テク、こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂上満です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂上満税理士事務所。毎月第2第4水曜日のこの時間は、税金、資産運用、財テクからダイエットまで、あらゆる難しいと思われている話題を分かりやすく教えてくれる、教えて坂上先生のコーナーをお届けしていきます。坂上満税理士事務所所長の坂上先生です。先生どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、もう9月
なんですよね。そうですね、もう暑い日も遠くなりにけりですね。
本当ですね、はい。さあ、ただね、こちらのコーナーの方では今シリーズとして、
はい
はい、お話をいただいているんですけれども、顧客との出会い研究会と題してお送りしております。はい、さあ今回は一体どんなお話なんでしょうか。
はい、ついに5回目になってまいりましたけれども ね、
そうですね、う
ん。まあ、今回の5回目と次回の6回目で、まあ、ちょっと選ばれる理由というところで、はい、ちょっと説明していきたいなと思います。
選ばれる理由、
はい、ちょっとこれだけ言っちゃうと、うん、わけがわかんないですよね、うん、わけがわかんないんだけど、まあ、少しわかるように、解説をしていきますね。
はい、
まあ今お客さんとの出会いっていう話なんですけれども、まあ、前回ね、はい、マトリックスを書かせていただきましたけど、うん、ね、一番多い大多数を占めるところからこう、はい、少しずつ、関係性を持ちつつ、ニーズに気づいていただいて、うん、お客さんになっていただこうという話をしたんだけれども、じゃあ肝心のそのお客さんの方から、はい、我々を見るとどのように見えるかっていう話から今回は始めていきますね。
あ、お客さんからの視点なんですね。
そうですね、うんうん、はい、
はい。
で、私、まあ、ファイナンスプランナーでもあり、まあ、税理士にしましょうか、うんうん、その税理士という事務所をやっていて、
はい、
じゃあお客様がね、いつもこう取引をあるお客様じゃなくて、
うん、
たまたまちょっと土地を売ったとか、
うん、
相続税の申告書が送られてきたとか、
はい、
ね、普段は全くお付き合いがないんだけど、そういったもので、スポットで、ね、お客さんになっていただくという方がいるじゃないですか、うん、
はい、
そういう方は、あ、税金の関係だから会計事務所に頼もうって思われるのは、まあ、普通だと思うんですね。
そうですよね。
そっから先なんですよ、
はい、
どの会計事務所に頼もうかっていうのをどう決めていらっしゃるかっていうことなんです。
うん、
はい、でちょっと今ホームページのアップしますけれども、うんうん、仮にですよ、
はい、
カゴの中に卵が20個ほど入ってるとするじゃないですか、
はいはい、
卵、ね、鶏の卵ですよ、
はい、
ね、目玉焼きの卵、
はい、
これを、まあ、どれを選ぶかっていうのは、
うん、
別に目印がついてるわけでもないですから、うん、どれとっても一緒だと思いますよね。
そうですね、う
ん、私らも卵を料理するときに、
はい、
これ一緒って選びませんよね。
選ばないですね、その辺にあるものを取って、っていう感じですよ ね、
感じですね、はい、我々もそうなんですよ。お客様からはそう見えてる
の。あ、私たちは卵であると、
卵ですね、
卵の立場だということになるわけですね、はい、
関係性がなければ、もう卵の一つですよね。どこでも同じでしょっていう感じで見られちゃいます。
なるほど、
はい、これは会計事務所でもそうだし、生命保険屋さんでもそうだし、不動産屋さんでもそうです、
うん、
はい、で、そのためにいろいろ差別化をして、はい、広告を売ってみたり、いろんなセミナーをしてみたり、
うん、
ね、関係性を築いてみたりという行動に出るわけなんですけれども、
はい、
もともと何もしなければ卵のように見えてるっていうことは、一つここで押さえておきたいと思うんですね。
うん、なるほど、
はい、でこの卵を一つだけね、これ取るわけだけれども、はい、それは自分でないとダメだけですよね。自分でないとお客さんも出会えないという話になるじゃないですか、
う
ん、
そうですよね、はい、そうです、そうです、
まあ、そのための話をちょっとしていこうかなと思いますね。
うん、
で今申し上げた通りに、この卵っていうのは、あ、我々事業者の姿、そこから始まりますよ、
はい、
ね、で違いがわからないし、みんな同じように見える、どこで選ばれるかっていう、そのものがですね、何かしらの手段で伝わっていかないと、
はい、
お客さんはその自分の自分、私の、ね、私自身であるその卵を取ってもらえないですよね。
うん、 どれでもいいかっていうことになる、
ね、そうなんです、はい、どこでも同じでしょ、
うんね、
もしくは安いところにしようというふうに流れるかもしれないし、はい、まあ、一番この地域で大きいところっていう話もなるかもしれないけど、うん、それは差別化という形でね、また違う要素ではありますけれども、うんうん、基本的にそういうところが始まってるという話です、
うん、
でこの確実に自分を選んでいただくための方策というやつを今回と次回で、うん、探っていこうと思うんだけれども、やっぱりコミュニケーションだと思いますね。人間と人間がこう取引をするわけだから、うん、
はい、
そのコミュニケーションで、コミュニケーションというと非常に曖昧な言葉で、うん、明確さに欠けるので、
うん、
私こういうふうに言ってますよ、はい、コミュニケーションというのは、伝える力なんですよね。伝える力、まあ、もちろん向こうからね、伝わってくるものもあるんだけど、
はい、
一応この自分が選ばれるという立場で言えば、コミュニケーションというのは伝える力ですよね。自分はどういう人間なんだ、自分はどういう事業者で、これは私と付き合うとどういうメリットがあって、ね、そういうことを強く伝えていく、
うん、
ね、強く行動していただけるように、
はい、
意図して、伝えると、はい、いったことが、まずこの選ばれる理由の第一歩でしょうね。
うん、はい、その辺がどうしてもやっぱり私もそうなんですけども、ちょっと苦手だわという方とかやっぱいらっしゃるじゃないですか。
これ日本人はね、結構ね、謙遜癖があるので、特に富山県の人そうですよね。
富山県
ちょっとこれ違う話しましょうか、
富
山県の人は謙遜癖がすごく強いという話なんだけども、私ね、ちょっと夜の店に飲みに行くとですね、はい、必ずこういう話をするんですよ、富山美人の話。
富山美人、
はい、俗にですよ、秋田美人っていらっしゃるっていう話があるじゃないですか、はい、
あります。
山形美人では聞かない、
はい、
越後美人は聞くけど越中美人はいない、加賀美人って聞くけど越前美人はいらない、ね、京美人はいるけどというね、日本海側ね、一軒おきに美人がいるっていう説が、まあ、俗にある
ね、言われますよね、
はい、で山形とか越前にいない理由は私知らないんだけど、越中美人って言わない理由は知ってるんですよ。
理由があるんですか。
これ理由ちゃんとあるんです。
どういうことですか、それは。
これですね、
ええ、
他の人受け売りなんですけど、ほんまかどうか知りませんよ、
ええ、
でも富山県人のこの気概をですね、すごく表してるエピソードだと思います。
何ですか。
あのですね、美人はいらっしゃるんですよ、普通にいらっしゃるんです、
はい、
いらっしゃるんだけど、江戸時代ですね、加賀の前田さんがですね、富山城を、支配してらっしゃった、
はい、
ね、お殿様だった頃に、そのお殿様が鷹狩りと称してですね、今の八尾の方面に出られたらしいですよ。その八尾の方面に出られて、ある女の子を見初めちゃったんですね。で、侍従みたいな子に、侍従みたいな人に、あの女子を連れてまいれということで、まあ、今でいう拉致をしたわけですよね。で、城に連れ帰ってきた、
連れて帰って、はい、
そうするとその城にですね、ちょっと3人の人が詰めかけてですね、
はい、
何かというと、その連れてきた女子っていうのが、その農家のお嫁さんだったんですよ。
ああ、うん、もう嫁いでいたという。
そうなんです。で、それに見初めちゃったもんだから、その旦那と旦那のお父さんお母さん3人で、いや、恐れ多くもあれはうちの嫁でございますと、
ね、
どうか返してくださいませということを言いに来たんですね、
はいはい、
そうすると、その殿様がですね、はい、その旦那をですね、その場で切り倒しちゃったんですね。で、そのお父さんとお母さんは、
はい、
お前らは年配者であって、もう行く先も長くないであろうから、今会ったことは口外しないということを条件に帰ってよろしいということになったんですね。そうすると、その帰ったお父さんお母さんはどういうふうにしたかっていうと、うちの嫁とせがれが殿様に取られて、ね、殺されてしまった、取られてしまったと。だから、その優れているもの、美しいもの、そんなものは外に出してしまうと殿様に取られるよっていう、そういう言われができたんですよ。だから富山県の人って結構自慢しないじゃないですか、はい、うちはこういう人がいるよとか、こういう綺麗なのがいるよとか、
うんうん
う
ん、
ね、うちの、ね、あの優秀でねとかあんまり言わない。結構謙遜するでしょ。
そうですね、謙遜しますね、
うん、だけど高校卒業すると結構都会の方に行って故郷に認識を語る人いるじゃないですか。
いらっしゃいますね、はい、あの大企業っていうようなこともあったりしますよね。
政界とかね、
官
界、まあ、政財界でもそうですけど、いらっしゃる。結局すごく、表に出さないんですね、富山県人とか。そういうのもあるので、富山県の人は結構こういうのがね、苦手かもしれないですいや、苦手だからチャンスじゃないですか
あ、そうなんですか、はい、
自分をね、出す、自分のいいところだ、ね、表現するってちょっと苦手かもしれないけど、そう克服すると結構目立つかもしれないです、
はい、本当は原石としてはすごく輝くものを持っているんだということなんですね。
そうなんです、はい、 ただあまり声出しちゃうと王様に取られちゃうよということで、
もう出さないように出さないようにというふうにもしていたというような、そんな、
まあ、エピソードを聞いたことがあります。あんまかどうかは知りませんけど、まあ、でもそう言われればそうなのかなと思ってみたり、ね、
そうですね、あんまり表立って大きく、大きなことを起こそうっていうようなのとかってないですよ ね、
はい、でもいろいろそういう能力があって秘めていて、はい、ちょっとね、越中から出るとボカンと爆発するとね、そういう形なんでしょうね。
はじゃあそれが本来であれば、この地元の富山で開花すれば一番いいわけですよね。
そう思いますよ、
は
い、
そしたらこの富山県自体も発展するっていう日本にもつながるかもしれないということですね。はい、
私はそう考えますね。
なるほど、伝える力、
はい、伝える力 大切ですよ
大切ですね、は
い、でこの選ばれる理由っていうのをどういうふうに考えていくか、うん、自分のどういうところをアピールしていけばいいのかということについてはまた、はい、次回詳しくやってみたいと思います。
そうですね、はいはい、その辺をね、やっぱりどういうふうに考えていくのかということで、その先が見えてくるわけですね、はい、
そうですね、
なるほど、はい、ということでですね、今日も坂上先生にお話を伺いました。顧客との出会い研究会、今日は第5弾ということで、選ばれる理由の1回目についてお話を伺いました。坂上先生にいろいろご相談したいとか、お話聞いていただきたいというような方はですね、ぜひまず事務所の方にお問い合わせをしていただきたいなと思います。坂上満税理士事務所は高岡市は能町にあります。お電話番号は 0766-28-9583、 28-9583 番です。またホームページの方からも受け付けておりますということで、坂上先生今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
教えて坂上先生、この時間は難しいものを分かりやすく、坂上満税理士事務所グループの提供でお送りしました。